吉田文化会館だより。この表題の大事、坂本龍太。第134号、2021年2月。笠岡市人権週間の集い。相田和人さん講演録。幸せはいつも自分の心が決める。父、相田光雄を語る。11月29日に開催した相田光雄美術館館長、相田和人さんの講演会の一部をご紹介します。道という作品が載っていますので読みます。道、長い人生にはなお、どんなに避けようとしてもどうしても通らなければならぬ道というものがあるんだな。そんな時はその道を黙って歩くことだな。愚痴や弱音を吐かないでな。黙って歩くんだよ。ただ黙って涙なんか見せちゃダメだぜ。そしてな、その時なんだよ。人間としての命の根が深くなるのは。三つお。相田三つおの人生を語る上で紹介したい作品が、道です。父が自分の人生を振り返って書いたとしか思えない作品で、父の自画像と言っていい作品です。私はコロナ禍の時代に読んでもらいたい作品は何かと尋ねられたら、道と答えます。避けようとしてもどうしても通らねばならぬ道がある。これがまさにコロナ禍の時代です。1年前にこんな時代が来るとは誰も予想できませんでしたし、今では世界中が避けようのない道だと思います。父の人生には避けられない道がたくさんありました。父はその道を愚痴や弱音を吐かないで黙って歩く、涙を見せずにと非常に強い言い方をしています。私はこの詩は自分自身に向けて書いているのだと思います。だから、こういう厳しい言葉を書いているのです。一方で、苦しい時に歩き続けていると、うまくいったり、必ずいいことがある、とは書いていません。父は、どんなに頑張っても、うまくいかないことが多いのが人生で、その時に、人間としての命の根が、深くなることが分かった、と言っています。愚痴という作品を読みます。愚痴、愚痴をこぼしたっていいがな、弱音を吐いたっていいがな、人間だもの。たまには涙を見せたっていいがな、生きているんだもの。三つお。愚痴という詩があります。愚痴をこぼしたっていいがな、弱音を吐いたっていいがな、と言っていて、道と正反対のことのように思えます。でも、父は、道と愚痴のように二つの視点で人生を見ていたのです。人間は、張り切って頑張りすぎると体調を崩すことがあります。ですから、手放しで愚痴を言ったり、弱音を吐いたりして発散する時が必要なのです。父は道という非常に厳しい視点から人生を見たり、ある時は愚痴という非常に優しい母性的な視点から人生を見ていました。このように両面から人生を見るのが父の特徴です。次の作品です。幸せはいつも自分の心が決める。三つお。もし私が息子として父の書の中から一点だけ選ぶとすれば、この作品を選びます。これは父にしか書けなかった言葉で、この作品について自分の幸せを自分の心が決めるということは当たり前のことではないか、でも私たちがそうしているかというとそうでもないかもしれない。つまり、お金があるとかないとか、子供の成績が いいとか悪いとか、そういうことで自分の幸せを決めていないだろうか。世間様に決めてもらっていることが現実には多いのではないだろうか。自分の幸せを自分の心で決める、そういう生き方をしたいものだとよく言っていました。次の作品です。一生勉強、一生青春、三つを。これは父の生き方そのものを表した言葉だと思います。父は、人間若いうちは心も体も柔らかい。自分も若いうちはそうだった。でも、ある年齢になってくると、どんなに頑張ったとしても、体も心も硬くなってきてしまう。でも心だけは、一生青春でずっと若々しくありたい。そのためには、一生青春、一生青春と掛け声だけではダメだ。一生勉強がないと、一生青春は無理だ、というのです。つまり、絶えず勉強しないと、心の若さは保てない。一生青春でありたいのなら、絶えず勉強し続けないとダメだ。一生青春と一生勉強は、二つで一つなので、どちらが欠けても成り立たない、と語っていました。父はこれを、視覚的にも表しています。青春の春の横棒が極端に長いですが、この横棒の上に一生勉強が載っているのです。父の中では一生勉強と一生青春は同じものだったと思います。第34回笠岡市人権文化祭中止のお知らせ。今年度も第34回笠岡市人権文化祭を開催するために準備をしておりましたが、現在全国で新型コロナウイルス感染症が拡大している状況です。参加者の安全優先のため苦渋の決断ではありますが、今年度の人権文化祭は中止します。なお、児童・生徒や講座生が制作した作品は来年開催予定の人権文化祭で改めて展示する予定ですので、ご期待ください。杉山文乃さん講演会。人権文化祭の中止に伴い、杉山文乃さんの講演会は、日時と場所を次の通り変更します。日時、3月7日日曜日、14時開演。場所、中央公民館。詳細は、人権推進課、電話692120にお問い合わせください。人権漫画未来ちゃん、作画南一平、解説。今年の7月から始まる東京オリンピックで注目されていることがあります。LGBT などの性的少数者のうち、T、トランスジェンダー、心の性と体の性が一致しない人の女子選手が、初めて金メダルを獲得する可能性があるのです。種目は重量挙げで、その選手は元男性です。現在の規定では、男性から女性に性別移行したトランスジェンダーの女性は、テストステロンという男性ホルモンの数値を大会の1年前から基準以下に保つなどの条件を満たせば出場できます。この背景には、2014年にオリンピック憲章が改定され、性的指向、恋愛対象が異性、同性、男女両方かという概念によって差別されてはならないと改正されたことや、2016年には性別適合手術を受けていなくても出場できるよう基準が緩和されたことが挙げられます。東京オリンピックの基本コンセプトの一つに、多様性と調和があります。大会を契機に、トランスジェンダーの選手が注目されることで、性的少数者への理解が深まり、 多様性を認め合う、調和のとれた豊かな社会の創造が望まれています。